続いて一般質問についてです。第1回3月定例会では3月9日および10日の2日間にわたり8人の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。被災後のまちづくり次元復興計画について久保博次議員。質問者、南海トラフ巨大地震大津波の被害が予想される中、復興に長期間を要している東日本大震災での課題教訓を踏まえ、復興まちづくりの利用適地の選定、仮設住宅用地の確保、地域産業の強化、支援等を進めるとともに、被災後のまちづくりについて市民と共同で考え、早期に合意形成を図るべきではないか、答弁。大規模災害への対応は、本市の最重要施策の一つであり、防災・減災対策とともに、被災後に迅速かつ円滑に復旧・復興を行うため、本市の状況に即した次元復興計画の策定を進めたい。質問者、早急に次元復興計画を策定しなければ、被災後、市民の生活再建ができない。市役所移転における民意の尊重の認識について、川崎五一議員。質問者、庁舎の移転候補地を選ぶにあたって、直接住民の声を聞いたか。答弁、適当な仕打ちがなく途中で公表すると地権者等に迷惑をかける恐れがあり、最終的に市の責任で決めた。市民の皆様にはまちづくり報告会等で説明をした上で意見を伺い、議会で認めていただいた。質問者、意見を聞いてもらえなかった市民が東山への移転の是非を問う住民投票を求めているが、市自ら住民投票を実施する考えは。答弁、市民の皆様の意見を聞きながら進めてきた。議会での3分の2以上の特別多数議決を得たことは非常に重い。質問者、住民投票を求める声は尊重されるべき。8050問題への取り組みについて、福江博義議員。質問者、引きこもりが長期高年齢化することで支える立場であった親も高齢化し、心理的にも経済的にも子供を支えきれなくなる社会問題に対し、市はどのように対応しているのか。答弁、本市における引きこもりの方の数は、家族が引きこもりを人に知られないようにしていることも多いことから、確定することが難しい状況にある。相談は引きこもり相談窓口等で受け付けており、困った時に気軽に相談できる窓口の周知を図るとともに、関係機関と連携しながら適切な支援ができるようさらに取り組んでいきたい。義務教育における保護者負担について、前田佳代議員。質問者、憲法では義務教育は無償とされている。旧教育基本法が制定されたのは終戦直後の復旧復興期で、授業料に限る不徴収にとどまっていたが、高度経済成長を果たした現代でも高額な保護者負担への依存が続いている。就学援助の基準緩和、給食費の無償化や減免など保護者負担軽減を行うことの実施についてどう考えるのか。答弁、困窮世帯への援助に漏れのないようきめ細やかな対応に努めたい。給食費は現時点では現行の制度により実施したい。質問者、 将来を見据えた新庁舎の規模に抑えれば、維持費や借金返済額で毎年約2億円節約でき、保護者負担軽減は不可能ではない。国民健康保険の制度改革における医療費適正化について、松上京子議員、質問者、医療費適正化に対する自治体の取り組みを点数化し、それによって交付金が配分される努力支援制度の現状と取り組み強化策は、また第三者行為求償事務の取り組み強化についての考えは、答弁、評価得点の県内30市町村の順位は、平成30年度が15位、令和元年度が22位と推移している。今後は特定健診受診率等に関する得点の向上に努めていきたい。第三者行為求償事務については、専門的な知識が必要となることから、研修等により職員の資質向上を図るとともに、県国語連合会等で第三者行為求償事務に関する環境整備が進められている中、今後どのような体制が必要か研究していく。就職氷河期世代支援を目的とした職員採用試験の実施について、浅山誠一議員、質問者、過去の大量採用、市町村合併、採用枠の減少などにより、市職員の年齢別分布は、特に就職氷河期世代で少なくなっている。他市でも行われている就職氷河期世代を対象とした採用は、社会的意義の大きさに加え、本市の年齢構成の是正という課題解決にもつながるため、取り組むべきと考えるは、見解は、答弁、幅広い年代から多くの良い人材を確保することを基本としており、これまでも応募資格の年齢上限を引き上げてきた。今後については、定年が延長されることを見据え、さらなる年齢上限の引き上げを検討したい。奨学金制度について、蔡明子議員、質問者、地元に U ターンし就職される学生に対して奨学金の返済を肩代わりする制度が全国の自治体に広がっているが、本市でも制度設計できないものか。答弁、奨学金の返済支援は地元会計の動機づけの一つなり得る。短大大卒の求職者の増加が期待され、地元企業における人材確保のメリットもあると考えられる。今後、田辺商工会議所や各商工会などとも連携を図りながら、他の自治体等の制度や効果も参考に調査研究していきたい。税金支払いのキャッシュレス化について、二葉正彦議員、質問者、スマートフォン決済は若年層を中心に今後の利用意向が伸びている。キャッシュレス決済は自宅でも支払いができ、利便性が高い。今後の納税方法の選択肢の一つとして考えてはどうか。答弁、本年4月から新たにスマートフォン決済4社のサービスを開始する。高齢化や過疎化が進む中、今後も納税環境の整備を進めていきたい。質問者、社会がスピード感を増し進んでいく中、市民が安心して生活できるように、住民サービスについても先の社会を見つめ、新しい時代に合う仕組みの提供に努められたい。